片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉さんとこの時間ねおつなぎしまして、片倉さんにお話をお伺いしているコーナーです。さあそれでは台湾エクスプレス、今週も台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つながっています。片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉さん、台湾エクスプレス今週の話題になりますが、どのようなお話でしょうか。
はい、今日ちょうど私一件講演をしてきました。
はい
はい、台北市内で行った講演なんですけど、どういった講演かっていうとですね、今台湾にやってくる修学旅行、
はい
ね、修学旅行でやってくる高校生っていうのがたくさんいるんですよ。で、私はそういう目的でね、台湾にやってきた日本の高校生、今日は長野県のね、学生たちを前にお話ししたんですけど、
はい、
そういったね、こう、今、学生たちの交流ってのは非常に盛んになってます。
はい。
で、ちょっとね、びっくりする話を一つしたいんですけど、現在ですね、日本の高校生が海外に修学旅行に行った場合、
はい。
ね、海外に修学旅行に出る場合、一番の場所って実は台湾なんですよね。一番数が多いんです。
多いと。はい。
で、これまでは、やっぱり英語の勉強ができるっていうことと、まあ、英会話の勉強になるっていうことでね、やっぱり英語圏が多かったんですよ。
はい。
で、特にまあ、例えばイギリスとかやっぱすごく遠いので、まあ、どういうところが多かったかっていうと、シンガポール。
ほうほう。
で、あと、オーストラリア。
オーストラリアね。はい。
この二つが特に人気があったんですね。で、続いてアメリカだとか、まあ、ハワイだとか、はい、まあ、時にはね、こう、フィリピンなんかに行く学校もあるみたいですけど、いわゆる英語圏がほとんどだったんですよ。
はい。
で、ここに、まあ、台湾、韓国、中国っていうのが入ってくるわけなんですけど、まあ、例えば、こう、台湾の場合ですね、まあ、別に英語圏ではないですし、
はい、
まあ、英語の勉強になるとはちょっと思えないですよね。まあ実は台湾の人英語できる人多いんですけどね、
はい、
私の感覚で言うと日本人よりも断然台湾人の方が英語上手なんですけど、
はい、
まあそれともかくですね、台湾の人気ってどんどん高まってるんですよ。で、それなんでだと思いますか。
いや、なんか学生さんでもこう親しみが持てるような、
うんうん、
なんかそんな雰囲気はあるかなと、
ね、そうですよね。うん、それはもう本当重要ですよね。台湾の人々がまず、まあ、日本に対してまあいい感情を持ってくれてる、
はい、
まあ親近感を感じてくださってるっていうのはまあ重要ですよね、これね。で、二つ目がですね、安全だってことなんですよ。
治安の部分。
治安がいいですよね。私に言わせるとですね、私がちょっと言わせてもらえば、日本よりも治安がいいんじゃないかと思うぐらいね、治安いいので、うん、これはね、やっぱ大きいですよね。で、この治安っていうのはね、凶暴な事件だけじゃなくて、例えば、困ってる人がいたら助けてくれるとか。
はい。
道に迷ったりしてるときに気軽に声をかけてきてくれて、大丈夫ですかってこう言ってくれたりする人が多いっていうのも、これもまた重要なポイントですよね。
そうですね。
うん。まあ、治安の良さと、まあ、フレンドリーな気質。
はい。
ね、こういうのありますよね。あとですね、生活水準が近いっていうことありますよね。
生活水準、はい。
あまりにも生活水準が上だったり下だったりすると、
はい、
やっぱり自然なコミュニケーションってできないですよね。うん、だけど生活水準が比較的同じぐらいの人たちだと、
はい、
まあ、会話も弾みやすいですよね、
う
ん。
そうですね。
うん。で、これもあると。あとですね、もう、まだあるんですよ、理由が。
はい。
台湾修学旅行は人気の理由ね。学生同士の交流ができる。
ほう、交流が。
これは結構重要なんですよね。いわゆる、その台湾の学生でも日本のことを知りたいって思ってる人いますよね。
はい。
こういう人たちがたくさんいるので、まあ、学生同士が友達になったり、それこそね、もう言葉の壁っていうのは当然あるんですけど、まあ、やっぱり趣味を持ってる人とか、スポーツやってる人も普通にいますので、
はい、
そういうところから溶け込んで友達になったりする楽しさがあると、うん、こういうのも出てくるんですね。あとですね、台湾の歴史を勉強すると、当然これ日本のことが出てくるわけですよ。
はい。
で、今日も私講演の中で少しお話したんですけど、台湾の話をしてるんですけれど、実は日本の歴史の話をしてるっていう側面があるんですよね。うん。で、こういうのは学習として考えても非常に面白い 素材ですよね。
はい。
うん。まあ、こういったことがね、あ、まあ、あともう一つちょっと、これはおまけですけど、
はい、
食べ物とか、デザートとか美味しいですよね。
そうですね。
これね、純粋に、旅行として楽しいんですよね。
はい。
だから、まあ、特にフルーツなんかはね、当たり外れがないですし、まあ、デザートなんかも美味しいので、
はい、
まあ、やっぱりそういうのっていうのは、こう、みんなね、喜んでますよね。
そうですね。
うん。で、こういうのを考えると、やはり、その台湾修学旅行っていうのは需要が高まっていくのが、すごくよくわかるんですね。うん。で、あとね、こういったその台湾修学旅行が増えた理由なんですけどね。
はい。
理由の中にもう一つね、重要なことがあるんですよ。先生方が台湾を好きになってくれてる。
ほう。
うん、これはね、重要なんですよ。やっぱりね、台湾、まあ旅行先としてもすごく人気ありますよね。
はい。
で、先生方が結構台湾に旅行に来たことがあって、
へぇ、
これだったら、修学旅行に行けるっていう判断をしてくださる。
はい。
うん。そういう側面もあったりするんですよね。
ははは。
うん。で、こういうね、台湾修学旅行どんどんこう増えてるんですけど、まあ弱点もあるんですね。欠点もあるんですよ。
はい。
それは何かっていうとね、学校教育で、日本の学校教育で台湾のことを勉強しないんですよね。
はい。
歴史とかでも、中国の歴史とか韓国の歴史は勉強するんですよね。
うん。ええ。
だけど、台湾の歴史っていうのは学校の授業とかでほとんどやらないので、子供たちが知らないで台湾に来てしまうっていう。
はい。
それはすごい残念ですよね。
ええ。
ですから、まあ私がこういう、場所に呼んでいただいて、台湾事情や社会事情なんかをね、こう話すっていうのが結構重要になっているようですね。
そうですよね。
うん。で、まあ、実際ね、このどうしてこうなんですか、どうしてこれこういうことが起こるんですかみたいな話は逆に言うと、質問しようがないですよね。
うん、
だからまあ、こういう講演とかをやると、そういう場所で質問をしてくれたりね、
はい、
できるということで、まあ、読んでいただいているのかなと思ったりします。
はい。
はい。まあ、あとね、まあ、まあ、学生たちに実際に話をしてるとね、やっぱり刺激的らしいんですよ。
ええ。
うん。まあ、楽しいですよね、やっぱりね。はい、言葉の通じないはずのところに行ってですね、迷子になってたら、親切に人に助けてもらったとか、
はい。
まあ、漢字を書いて自分の意思を伝えることができたとかね。
ええ。
そういうのもありますよね。漢字を書いて、例えば、なんでしょうね。例えば、トイレに行きたいときにね、
はい、
便所とかね、
はい、
化粧室とかっていう言葉を漢字で書ければいいわけですよ。
あ、もうストレートに。
うん。もうそれを書いて見せれば、あ、この人はトイレ行きたいんだって判断してくれますから、トイレ連れてってくれますよね。
いいですね、
うん。うん。こういうのはね、やっぱりすごくいい経験だと思うんですよ。
はい。
こう視野が広がりますしね。
そうです
ね。あと、似ているようで似ていない。
はい。
で、もしくは似てないはずなのにそっくりだとかっていうこともよくありますよね。で、この辺のバランスもすごく面白いみたいですね。
面白いですね。
うん。例えば、コンビニエンスストアのことを、台湾では便利商店って言うんですよ。
はい。
便利商店って書くんですよね。まあ、コンビニエンスストアですよね。
そうですね。
で、これ別に台湾の人はね、我々日本人を喜ばせようとして、面白がらせようとして書いてるじゃないんですけど、
はい、
確かに便利商店って書いてあったらなんかおかしいですよね。
そうです。とか、牛屋さんみたいなですね、
うん。うん。新鮮になんかこう、驚きというか、ね、異文化を感じられると思うんですよ。
いやそうですね。
でも目の前にあるのは明らかに日本と全く同じセブンイレブンだったり、ファミリーマートだったりするわけですよね。で、そういうのがあったりするので、やっぱり刺激を得られるっていうのはね、すごく大きいみたいですね。
いや、片岡さん、だってお店の中入って、ラインナップ見るだけでも楽しみがね、もうそれだけでありますもんね。
そう
です
よね。そうそう。例えばね、ファミリーマートに入ってね、森永ミルクキャラメルを買おうとしたら、マンゴー味があったとかね。もうないわけですよ、日本はね、はい。マンゴー味とか、タロイモ味とかね、そういうのもありますし、まあそういうのはね、こう本当に気軽に新鮮なこの驚きっていうか、
そうです
ね。そういったものを感じられるっていうのは、まあ、面白い重要なポイントですよね。
ね、しかもね、学生のうちに体験できるっていうのは幸せですね、そういう中でもね。
そうですね。まあ、だから、ね、そういうのを考えると、まあ、台湾の場所を借りることで、こうなんか学生たちがこういい意味で刺激をね、
はい、
こう得られて、旅を楽しんでもらえたらいいなって思いますね。
はい、ありがとうございます。今週もご出演いただきました。この時間ね、つないで、片倉さんと台湾とつないでお送りしました。台湾エクスプレスのコーナー。お相手は台湾在住の片倉慶美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。